メカニカルラジオ、機械好きのよりどころ、メカニカルラジオ。どうものりさんです。はい、21回目となりました。もうなんだかんだ言って5月も終わりで6月に入るんですけれども、あっという間ですね。言うてるし、もう半年が終わりそうになってますけれども、畑をちょっとだけしてるんです。家庭菜園レベルなんですけれども、今年、去年の秋に植えた玉ねぎが、苗が悪かったのか、作り方が悪かったのか、ほぼ全滅になってまして、何本、苗を100本近く植えたのか、100本も植えてないかな、5、60本ぐらい植えて、多分生存確認できてるのが10から20ぐらいの、玉ねぎで、それも、大きいのもあればちっちゃいのもあって、ちょっと散々な状態なんですけれども、その代わりといってはなんですけれども、じゃがいもが今年はすごく、調子よくって、ぐいぐい育ってますけれども、まだ地中を掘ってませんので、実がなってるかどうかいうのはまた別なんですけれども、葉っぱは元気に生い茂ってますんで、もうかれこれ何年もやってるんですけれども、いつまでたってもビギナーなままで、毎年同じ失敗を繰り返してるような気がするんですけれども、近所に、おばあ様が上手な方々がたくさんおられまして、いろいろご指導いただきながらやってますけれども、今年はちょっと変わったものを植えようかなということで、ズッキーニというのをちょっとチャレンジしてみましたけど、なんかこうやったことない野菜や果物のこう育ち方が予想外なところからできてくるとか、そういうなんで驚くことってありますよね。最初にオクラを植えた時に、オクラって形想像できますかね。ああいう唐辛子をもうちょっとこう尖らしたような感じなんですけど、唐辛子ってこうぶら下がってできるようなイメージありますけれど、オクラはこう上向いてできるんですね。上向いて花が咲いて、そのまま花が閉じるって言ったらおかしいんですかね。だから花が上向いて咲いてるんですけど、そのままの角度で、実がなるっていう感じで、こっち向きに咲くんやっていう、こっち向きにできるんやっていうふうに驚いたんですけども、でき方で驚いたというと、パイナップルにも驚きましたけども、パイナップルはこうぶら下がってできるのかなっていう、こう知らない時は漠然と思ってたんですけれども、あれも上向いてるんですね。ぶら下がってるんじゃなくて下から、ニョキッと、だからパイナップルの下に、さらに、下に根があるって言ったらおかしいんですかね。なんかその葉っぱがある、表現難しいですね。だから パイナップル の上の葉っぱの部分を切り落として、それを土に埋めるとまたそれが成長するようなことを聞いたことがあるんですけれども、まあまあ家庭菜園、なかなか面白いので、チャレンジできる環境の方は一遍やってみてはいかがでしょうかということで、はい、本題の方に入らせていただこうと思いますけれども、前回、金属材料の話で鉄鋼ですね、の方を喋ってたんですけれども、今回は、アルミじゃなくてステンレス、ステンレスの、ことについてちょっと触れてみようかなと思っています。まあ、読んで字のごとくステン、レス、錆びない、まあどちらかというと錆びにくいですね、金属ということで、鉄に、クロムとかニッケルとかを加えて錆びにくくした合金ですね、SUS っていう表記をすることから、ステンレスとかサスとか、言われたりしますけれども、まあ、基本的に機械の部品、そういう自動機とかの部品でよく使うのはステンレスでいうとサスの304っていう、SUS304 ですね、304、304言ってますけれども、工場で水をよく使う、まあ、ところとか、まあ、食品関係ですね、あと医療関係とか、そういうクリーンルームとかで、サビが発生したら困るようなところ、そういうところでよく使われますけれども、酸を使うところとか、そういうところでもよく使われますね。特徴としては、ステンレスの種類にもよるんですけれども、304とかですと、磁石にくっつかないっていう非磁性のもので、また磁石にくっつくので言うと、ステンレス流し台とか、包丁、ステンレスの包丁とか、そこら辺の、ステンレスは磁石にはくっつくんですね。同じステンレスでもちょっと種類が、違うということで、加工性なんですけれども、基本的に鉄よりも加工はしにくいですね。俗に言う粘り、削ってみたら、分かるんですけども、すごくこう歯に抵抗がかかるというか、粘いってみんな言うんですけども、削ってみた感覚ですね、切削性が悪いんですけれども、あと熱によってその歪みが発生しやすいので、削るときはよく冷やしながら、削らないと曲がりもひどいということで、加工性を良くした種類で SAS303 っていうのもあるんですけれども、ちょっと値段の方も高くなりますんで、若干こう強度も弱くなるのかな、サクサクした感じの金属になりまして、削りは鉄に近い感じでよく削れるんですけれども、で形ですね、その金属材料の形としてよく流通しているのが丸棒、普通の丸棒と、この間鉄の時にも話したフラットバーですね、横と厚みと幅 あと長さが大体の規格で決まっててっていうのも、フラットバーとして売られてまして、でその表面ですけれども、あの梨地の仕上がり、ザラザラっとした梨地のような仕上がりのやつがあるんです。それがまあホット材、あったかいっていう意味ですね。ホット材っていう材料と、あのつるっとした、まあ、鉄でいう磨きみたいな感じのつるつるっとした表面のコールド材っていうのと、まあ、2種類あるんですけれども、だいたいコールド材の方が見栄えがいいんで、そっち使うんですけれども、で板材、薄っぺらいペラペラの、まあ、鋼板、鉄でいう鋼板ですね、薄い板の材料とかですと、あの 2B とかヘアラインとかそういう種類の、板とかもありますし、薄い鋼板のことで言うと、ステンレスで、デロリアンっていうアメリカの車、あのバックトゥザフューチャーで使われてた車、ベースの車ですね、あのデロリアンっていう車ですけども、あれがあのボディがステンレスなんですね。あの塗装してないままのステンレスっていうボディの車っていうのがありましたけれども、まあまあ珍しい感じですね。あの塗装してなくて、金属の地肌そのままっていうのがありましたけども、はい。まあ板材にはホット材とコールド材があるよと。あとまあ丸棒なんですけれども、丸棒でちょっと注意しなくちゃいけないのが、ピーリング剤っていうのと、引き抜き剤っていう2種類、まあ他にももっとあるんですけど、まあ基本的いうか、大きく、多く流通しているのがピーリング剤と、引き抜き剤なんですけれども、鉄の磨きの丸棒の、まあ、前回話した、話では、鉄の磨きの丸棒ですと、だいたいマイナス目、マイナスの HQ とか、そこら辺ですよっていう話をしてたんですけども。だから、そのまま外径を、まあ、ベアリングとか、そういう軸に通せる、のにそのまま使えるような寸法なんですけれども、ステンレスの場合ですと、そのピーリング剤で買うと、だいたいプラス目なんですね。まあ、50ミリの太さのピーリングですと、50.1 とか、ぐらいなのかな。若干プラス目になるんですね。で、だからそのままでは、ベアリングとかそういうものには入らない、サイズになってます。で、マイナス目で仕上がってるのは、引き抜き材っていうタイプの材料で、それですと大体、まあ、鉄の磨き棒と同じようなくらいの外径マイナス目になってますんで、そういうマイナス目の欲しい時はピーリングじゃなくて、引き抜き材っていうので、材料を注文しなくちゃいけないということですね。まあまあある一定の太さより細くなると、例えば5ミリとか、直径5ミリとか10ミリぐらいですと、まあ、ピーリングはないはずです。引き抜き材の材料しかないと思うんですけれども。はい。 まあ間違ってプラス目買っちゃうと、こういうなんか通さなあかんのに入らへんやんけとかいう話を、がそういうトラブルがよく、ありますんで、安いからといって、ピーリング剤を買って、間違ったっていう話をよく耳にしますんで、ご注意ください。あとステンレスを溶接とか、するとですね、焼けと呼ばれる変色が起こるんですね。黒く溶接した部分だけ、まあ、色がついちゃって、まあ、せっかくこう綺麗なステンレスの、肌を、黒く色ついちゃうんで、まあ、それを綺麗にするのが三洗いっていう方法で、まあ、綺麗にその焼けを消すことができるんですけれども、硫酸とか塩酸とかの酸性液を使って、まあ、それを、まあ、その溶接したところに塗ったりとか、酸性液の中にドボンとつけてしもたりとか、するんですけれども、まあまあステンレスですから酸には、侵されにくくって、で、まあ、色だけ落ちるっていう感じなんですけれども、まあ、さっきも加工性が悪いって言ってた話の中で、やっぱりタップとかドリルとか、よく折れるんですね、ステンレスの加工をしてると。で、前にもあったんですけれども、ステンレスの、スプロケットをの周り止めのタップを開けた時に、タップが折れちゃいまして、で、どうしようかなと、このスプロケットすぐに、入らへんし困ったなっていうことで、まあ、とりあえず酸洗いの容器の中にドボンとつけて一晩ほっといたら、翌日にはもうタップ折れたタップだけがなくなってたと、酸で、溶けてしまってなくなってたから、まあ取る必要がなかったっていう、まあそういうこともありましたけれども、まあまあそれはまあイレギュラーな、使い方ということで、まあそんなことも、できます。で、まあタップの話ですと、タップ油、まあ、油を刺しながら、ネジを立てるんですけれども、まあ、いろいろ種類があるんですね、タップを開ける油にも。で、まあアルミに向いてるやつとか鉄に向いてるやつとかいろいろあるんでしょうけれども、今のところ自分の中でステンレスのタップを開けるときに、まあ、これが一番いいかなって思ってよく使ってるのが、ステンコロリンっていうベタベタな名前のネーミングなんですけれども、あれなんて会社のやつだったかな、まあステンコロリンっていう商品です。検索したらすぐ分かると思いますけれども、サブタイトルというかこうキャッチコピーでですね、ステンレスが豆腐になりましたとかいうキャッチコピー、まあちょっとこれ古代広告やろみたいな感じがするんですけれども、それでもまあ若干他のこうメーカーのよりも若干値段は高いんですけれども、今のところというか、まあまあ今まで使った中では一番手応えがいいというか、安心して、ネジが立てられるというか、まあこの油使ってダメだったら他もあかんのちゃうかなっていうぐらいの、今のところ、自分の中では評価が高い油です。まあ別に回しもんでも何でもないんですけれども、はい。 で、まあ、あのタップ開けるのもそうですし、まあ、ドリルでもそうなんですけども、まあ、とにかくあの、まあ、油とか、まあ、ドリルですと、まあ、水をかけ、あの冷却水かけられたら冷却しながら、で回転も、まあ、あの鉄よりも、鉄の回転、まあ、あの切削速度の回転の半分ぐらいの、回転で、加工した方がいいと思います。あんまり早い回転ですともうすぐ刃が、焼けてもう欠損してしまいますので、あの刃物がすぐ、やられてしまいますので、それだけあのステンレスは加工しにくいので、注意した方がいいと思います。はい、あとそうですね、あの昔あのステンのフラットバーをこう油圧のベンダーでこう90度に曲げよう思って、やってたんですけれども、あの鉄と同じようにやってては、同じようにはまず、同じ感覚では無理というか、その時こう自分の先輩がこう言ってはったんですけれども、鉄の3倍の硬さがあると思えっていうふうに言ってはったんですけど、まあまあ、こう数字的に3倍なんかどうかはちょっとわからないんですけど、多分感覚的なもんだと思うんですけれども、例えば1ミリ、鉄の、ステンレスの1ミリの板を曲げるとしたら、鉄の3ミリの板を曲げるぐらいの感覚、それぐらいの力が必要っていうことですね。だからステンレスの3ミリの板だと、鉄の9ミリの板を曲げるぐらいの、感覚、それぐらいの力が必要っていう意味で、言ってたんだと思うんですけども、まあそれだけちょっと曲げも しにくいという感じですね。まあ、それだけ加工もしにくい、材料もちょっと値が張るということで、やっぱりこう錆びない分、高くつくわけなんですけれども、まあ比重は鉄とほぼ同じぐらいですかね。ただボルトを、ステンレスは錆びにくいからということで、よく装飾代わりにステンレスのボルトに変える方がおられますけれども、前も言ってたと思うんですけれども、アルミの素材にステンレスのボルトを使うとすごく相性が悪いですね。すごくかじりやすい、ネジがかじりやすくなってしまいますので、まあステンレス同士でもすごくちょっとオーバートルクで締めてしまいますと、ステンレス同士も、かじりはよく発生しますので、特にボルト、ステンレスのボルトですね、使うときはああいうかじり防止の、ペーストとか、グリスとか塗って、ボルトを締めるなりなんなりされた方がいいのではないかなっていうふうに思います。はい、まあまあメリットもあるし、まあそういう加工しにくいとかいうデメリットもあるんですけれども、まあ身の回りを見てもらうと、ステンレスってかな結構、使っているんですね。食器もそうですし、そういう流し台とか包丁とか、まあ、身の回りのそういう、装飾品とかでも、あると思いますし、結構ステンレスは、使いようによっては、綺麗ですし、錆びにくい。で、丈夫っていうこともありますんで、まあ、使い道によってはすごく有用な金属だということで、はい、まあ、加工屋さん泣かせですけどね、 加工する側はあんまり加工したくないんですけれども、まあまあ、まあ、これもまあそれなりの、条件、まあ、加工条件を合わせてやれば、ね、あの専用の刃物と、加工条件をきちっとしてやればもちろん、普通に加工はできますんで、はい、まあそんな感じで今回、ステンレスの話をさせていただきましたけれども、まあまあ主に、機械設備機械とかそういうのに使う金属はまあ鉄とステンレスとアルミぐらいかな。まあ他にも特殊な金属ありますけども、主に使うのは大体この3種類ぐらいなんで、次回はアルミの話をしようかなと思っています。だんだんあったかくなってきましたけれどもね、そろそろ梅雨時期に入ってきまして、5月病から、6月の、梅雨に入りまして、お体の方、気をつけていただきまして、次回更新まで。ではでは。